コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
いやー、驚きましたね。突然のビッグニュースが舞い込んできました。さあ、週末ですんで早速、音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずは、ホットトピック。
2024年8月1日、日経新聞の記事です。吉本興業、音声配信アプリのスタンド FM を買収。お笑いでシナジー。
株式会社スタンド FM が、その音声配信アプリであるスタンド FM を、吉本興業グループ傘下の子会社、ファニーに事業譲渡を発表したんですね。日経新聞の見出しとしましては買収とありますが、公式のプレスリリースには、まあ、買収と書かれておらず、スタンド FM 側は事業譲渡、そしてファニー側は事業譲り受けというような表現で書かれています。実際、ファニーは吉本興業のチケットの販売、デジタル関連をになっている会社なんですが、まあ会員数は300万人を誇ると。そして一方でスタンド FM は、まあアプリのダウンロード数こそ100万を超えるとは言いつつも、おそらくアクティブユーザーとしては、まあ10万とか20万とか2桁万の単位だと思うんですね。まあそういう意味では、まあホワイトナイト、好意的な、まあ、買収、譲り受けというところが実質なんじゃないかなというふうに私は見ています。では記事から引用します。スタンド FM は8月1日付で会社を分割し、ファニーは社名と同じ名前の音声配信サービスのスタンド FM を買収した。買収金額は非公開。ファニーはチケット販売やオンライン動画配信などファニーブランドで統一しているが、スタンド FM のサービス名の変更は現時点では検討していないというだそうです。今回の日経の記事では他の数字も公開されていまして、例えば、スタンド FM の配信者数が累計14万以上ですとか、ダウンロードが200万件以上といった数字ですね。そして合わせて、スタンド FM の共同代表の一人、中川綾太郎さんもご本人のノートで、今回のいきさつについて細かく書かれています。そこにはですね、一応ご本人も、まあ、買収という言葉は一応使ってます。ですから、まあ、株式、会社を分割して、分割した方のそのスタンド FM の株式を、まあ、譲渡、売り渡したということなんでしょうね。ですので、これまで音声配信アプリのスタンド FM を運営していた方々は、分社化した方の、今度は AI を事業とするスタンドテクノロジーズという会社の方でメインに働かれるそうです。これまで、優しいインターネットということで、フォロワー数を表示しない、などなど、本当に温かい場を私たちに提供してくださり、ありがとうございました。中川さん、河合さん、カジちゃん、シロシさん、皆さんありがとうございました。運営としては、まるっきり離れたわけではないということも、その記事に書かれていますので、ぜひ皆さん興味ある方は、無料のニュースレターの方にすべてリンクは載せてありますのでご覧ください。そして、無料のニュースレターの後半にはですね、いつものリンクに加えて、今回、スタンド FM の事業譲渡について配信をされている、考察をされている関連のニュース記事などを30個以上のリンクをつけておきました。もしかしたらあなたの配信もリンクがあるかもしれません。ぜひ無料のニュースレター登録をお願いします。そして8月4日、本日夜9時にですね、公開ライブを行いたいと思います。ライブのアーカイブは有料にするつもりですが、ライブの方は無料で収録いたしますので、ぜひお時間合う方は聞きに来てみてください。いやー、本当にスタイフの皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。そしてこれからは株式会社ファニーがスタンド FM を運営することになります。社長のヤン・ホンイエさん、ヤンさん率いるスタンド FM シーズン2ということですね。どうぞよろしくお願いします。そしてスタイフ大好きな方、スタイフファンの皆さんはこの1ヶ月ですね。8月、この1ヶ月にどんどんお問い合わせフォームから意見を送りましょう。スタンド FM をこうしてほしい、こうしてほしくない、もしくはファニーにとってこういうメリットがありますよといった改善要望をどんどん出しましょう。おそらくなんですが、吉本ほどの大きな会社ですとユーザーの声を集めて、そしてまあおそらく3ヶ月以内に今後の立て付けを考えていろんな方々にプレゼンをして承諾を取ると。 そして3ヶ月システム改修をして、おそらく新年度4月から何かしらドーンとリニューアルするというような流れが考えられます。ですので、草案を作るときに皆さんの声がないと意見を反映しようがありません。ですので、声を上げるのはこの1ヶ月が勝負です。皆さんが期待する通りのスタンド FM シーズン2になるか、もしくは全く違う形になってしまうのかは、この1ヶ月間で方向性が決まっていくと私は見ています。私も当然意見を送りますけども、スタンド FM 好きの皆さん、ぜひこの機会に声を送りましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2024年7月29日、オーディオスタートニュースの記事です。Spotify が広告チームを対象に、世界で40人の人員削減を計画。
オーディオスタートニュースさんが海外ニュースの記事を翻訳して公開してくれています。Spotify の公式発表ではないんですけども、まあ、海外メディアがね、報じているということらしいんですよね。いやー、だから広告販売のチームを縮小するというのは、これもね、今回のスタンド FM の件と実は無縁じゃないなと思うんですよね。要はそのこれまで YouTube とか Spotify とか多くのメディアが広告を中心にして、まあ、コンテンツを見に来た人に広告を配信してクリエイターに還元したり自分たちに留保したりというようなビジネスが回っていたわけですけども、まあ一つの潮目の変化かなと思うんですよね。広告のチームを減らすということは、それ以外での収益の方にリソースを配分するとも捉えられますよね。実際、スタンド FM でも音声広告が流れた時期がありました。しかし、それ以降は流れてないじゃないですか。ですから、そのコンテンツで呼び寄せて広告で収益を出していくというモデル自体が、今、実は見直しの時期に来てるんじゃないかなということを、やはり王者、Spotify でも思わせられるトピック。と感じましたので、トップに取り上げてみました。皆さんはどう思いますか？さあ、どんどん行きましょう。そんな Spotify ですけども、CEO のダニエル・エクさん、彼がですね、さらなる高価格プランの導入を検討しているということらしいです。まあ、Spotify、現状ですと、アプリや Amazon がやってるようなハイレゾ、まあ、高音質配信というものをやっていません。ですからまあ、そのあたりを高価格プランでやっていくのかなと考えれば、腹落ちしますし、あとは、やっぱり、有料会員でビジネスを回していくということをより強化していくという流れにも合致しているので、まあ、近いうちに導入されるんでしょうね。そして、高音質になれば嬉しいという人は多いと思いますので、今後に注目ですね。ボイシーなんですが、ボイシー友の会、尾形さん率いるボイシーを良くしていこうという有料会員の番組ですけども、こちら交流会が8月9日に会員限定であるそうです。なお、ボイシーについては毎月私の方で新設された番組数を報告していました。しかし、今月ですね、今までですと、ある特定の連番で番組が開設されていたんですが、かなり広範囲なランダムと思われる番号での番組を発見しました。ですので、さすがにちょっともう追い切れないなと。いうことで、正確性を逸してはいけませんので、今月からもうボイシーの新設チャンネルの数は追わないようにいたします。一方でボイシーもコンテンツでいかに収益化していくかというところの節目には来ているのは一緒ですので、動きには注目していきたいと思います。ラジオトークは夏祭りのイベントです。あと今週はですね、Amazon がいくつかリリースがありました。例えば Amazon 傘下の Twitch というライブ配信プラットフォーム。これがですね、10年間ほぼ利益なしという報道がされました。いや、あのアマゾンでさえ利益ほとんど出ないんだと。いや、だから本当スタイフの今回の件でもないですけど、メディア運営って本当難しいなって改めて思いますよね。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ、Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。